最大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は最大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。新しい年を迎えて爽やかなお気持ちとお過ごしのことと思いますが、日本の古代と古代キリスト教の関係についてずっと昨年からお話をしています。今日はカナ、またイロハ歌はが作ったということについてお話をしましょう。日本のひらがな、カタカナについて興味深い研究があります。ユダヤ人ヨセフ・アイゼルバーグという人は、日本に来てカタカナやひらがなを習ったとき、それらがヘブル語に大変よく似ているので驚いたと述べています。この人はカナとヘブル文字の類似性を対照表にして示しました。それを見れば、コ、カ、ラ、ハ、ク、ト、ノ、フ、レ、ワ、サ、ソ、ヒ、アなどは特にヘブル文字に最もによく似ていると言います。ひらがな、カタカナは奈良時代、平安時代頃に作られたものです。しかし誰によって作られたかはよくわかっていません。しかし不思議なことは、日本のカナと特に古代ヘブル文字、あるいはアラム文字との間には非常な類似性があるということです。ヘブル語とアラム語は兄弟言語で同じ文字を使います。問題は、もしカナを普通の日本人が作ったのなら、なぜこんなにアラム、ヘブル文字に似ているということです。ケー教徒たちは、ウイグルではアラム文字を変形してウイグル文字を作り、都市の人々に読み書きを教えました。その文字は後にモンゴルでも使用されました。さらに、師匠によるならば、モンゴル文字は満州文字として満州族の間でも用いられました。トルコ族の間でも、ケー教徒たちによりアラム文字を変形して作られた文字が用いられました。これらの民族においては、いずれもそれ以前に人々は読み書きができなかったのです。ケー教徒たちはインドでも文字を作りました。今なおインドで使われているものもあります。東洋の人々に文字を与え、読み書きを教え、学校を作ったのは、ケー教徒たちだったのです。ですから日本にもケー教徒が来たのであれば、彼らが日本人の言語を研究し、その言語に合わせた適切かつ簡易な文字を作り出し、それを日本人に普及させようとしたとしても、決して不思議ではありません。その際、彼らはケー教徒であり、アラム語を母国語とする人々でしたから、カナを作る際にアラム文字を若干変形させて作ったのではないかと想像するわけです。さらにこれに関連して思い起こされるのは、イロハ歌です。そこにもケー教徒の影響が認められるのです。イロハ歌は、音の異なる47文字のカナを一字も重複することなく、すべて使用して、しかも深い意味のある一つの歌にしているものです。 そう簡単には作れない歌です。いろは歌は平安時代に作られたと言われています。弘法大師空海の作との俗説がありますが、現在のほとんどの学者はこれを否定しています。一般には作者は不明なのです。いろは歌は古来7文字ずつに区切って記されました。縦にいろはにほえと散りぬるおわか、よたれそすねなら、むういの奥、山けふ越えて、朝き夢見し、えひもせ。ここで一番下の文字を続けて読むと、並んでいる字は、とがなくてしす、となることがわかります。とがなくてしす、と読めます。罪がなくて死んだという意味です。また右腕上、左上、左下の文字を続けて読むと、イエスとなります。これらのことは、罪なきイエスが十字架上の死を遂げたという、敬教徒たちの持っていた信仰、古代キリスト教徒が持っていた信仰と、何らかの関係があるのではないかと言われてきました。私もイロハ歌は敬教徒が作ったものと考えた方が良いと思っています。彼らは自分たちは日本に来たんだぞというメッセージをも後世に残すために作ったように思えます。こんなに不思議なつながりがあること、単なる偶然と思っていいでしょうか。
ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。